8、一般質問。市の一般事務に関して、事務の執行状況、将来の方針等の所信や疑問を正し、あるいは報告や説明を求めるものです。一般質問は、11月26日から12月2日に行われました。企画財政。物価高騰に伴う補助額見直しについて質問。清風会、鈴木和美。物価高騰に伴い、要項の点検は行っているか、補助額等は見合っているか。
答え、企画財政部長、各課で検討し、適正に予算をつけていると考えている。
就学資金貸付制度について質問。市内様々な業種で人材が不足している。看護師や保育士だけでなく、職種を限定しない制度を創設してはどうか。
答え、企画財政部長、市で就職説明会の開催や初任者研修費用の助成等、そのような支援が望ましいと考える。
自衛隊の訓練について質問。日本共産党、金光理恵。国に対し自衛隊の訓練について今以上に進んだ方法での申し入れを行ってはどうか。
答え、市長公室長、市民の安全に万全を期すよう今後もさらに強く申し入れをしたい。
パブリックコメント制度について質問。秘書斉藤和夫。この制度は開始から30年近く経つが、本市でも利用状況は低調である。公表資料が膨大な上、短期間に読み意見を提出することは困難であることが一因と考える。公表方法を改善できないか。
答え、総務部長、内容を分かりやすく伝えられるよう工夫する必要はあると考える。
質問、公表資料を配下する際、市民の目に留まりやすい陳列をすべきではないか。
答え、総務部長、より多くの方に手に取っていただけるよう見せ方について所管課へ周知を図っていく。
質問、寄せられた意見に対する市のコメントに提出者が再度意見や質問を投げかけられる仕組みは作れないか。また、市のコメントには木で花をくくったようなものがあり、意見が反映、採用されるかもわからない。改善の余地はないか。
答え、総務部長、再度の意見や質問については、個々に問い合わせをしていただき、対応していくものと考えている。いただいた意見に市がコメントする際は、検討結果を分かりやすく記載すると、市の考え方が正しく伝わるよう周知を図っていく。
東洋高速鉄道の障害者割引について質問。無所属、浜野太郎。障害のある方の単独利用の運賃割引規定はあるが、対象区間がなく、実際には割引の利用ができない。利用可能な制度となるよう市から要望すべきではと思うがどうか。
答え、企画財政部長、他の事業者の制度を参考に研究できないか申し入れたい。
オープンデータアイディア村について質問。公明党、松橋浩二。アイディア村の開催に至った経緯は、市の行政にどのような影響を与えることを期待しているのか。
答え、総務部長、本市も構成団体となっている千葉県デジタルトランスフォーメーション推進協議会の市民競争推進部会からの働きかけで開催した。市が保有するオープンデータを活用し、地域課題について参加した市民の方々と一緒に考え、デジタル技術による取り組みにつなげる。オープンデータの利活用を市民に広く周知し、デジタルトランスフォーメーション推進に寄与すると考える。
防災、飲料水、生活用水の確保について質問。由井、市川武史。市は給水車を2台配備しているが、災害時に市全域をカバーできるのか。
答え、市長公室長、飲料水の備蓄をはじめ、市内各施設の受水槽に非常用給水栓を整備するとともに、応急給水用仮設給水栓の配備、防災用井戸の整備や 民間が所有する井戸の協定による活用も進めている。
地域防災事業のあり方について質問。無所属佐々木勝利。地域の特性を生かした各自治会等で実施する訓練の重要性について市の見解を伺う。また各自治会の防災事業実施状況や防災意識の温度差等について能動的に調査・検証し整理すべきではないか。
答え、市長公室長。地域で独自に行っている防災訓練は市として大変心強いと感じており、さまざまな形で協力していきたいと考えている。各町会・自治会で行っている防災活動は把握しきれていないため、どのような形で把握できるか検討していきたい。
能登半島被災地支援について質問。市民民主連合、妻狩利明。11月に能登半島に被災地支援の泥かきに行った。現地の調整をする輪島市災害ボランティアセンターに積極的に応援派遣する必要があるのではないか。
答え、市民生活部長。能登地方の災害ボランティアセンターへの派遣については手上げをしたが、他が派遣されることに決まったため現状能登には行けていない。しかし派遣要請の依頼には再度手上げをするかどうか検討したいと船橋市社会福祉協議会から聞いている。
生活安全防犯対策について質問。市民民主連合、高橋健太郎。地域の見守り活動や防犯意識の向上による犯罪抑止が十分に機能していない現状に課題を感じている。東京都狛江市のように住宅の防犯対策費用を補助する制度の導入を検討すべきと考えるが、市内で発生した強盗致傷事件を踏まえ今後の防犯対策を伺う。
答え、市長。警察と連携し意見を交わしながら可能な限り取り組んでいく。また市全体の防犯力の強化はもちろん、各家庭での防犯力の強化も必要と考えている。
防犯対策について質問。市民民主連合、神田博英。闇バイトによるとみられる犯罪が波佐間町2丁目であった。市民の命と財産を守ることが行政の最も大事な仕事だと思うが、防犯カメラ等の設置への補助をするなど早急に決断すべきではないか。
答え、市長。地域全体の防犯力を高めるだけでなく、個人の防犯力、家の防犯力を高める施策も必要となり、しっかりと市民の皆さんに届けられる仕組みを構築した上で、なるべく早い時期に提案したいと考えている。
防犯グッズの配布について質問。公明党、草場智美。年末年始など機会を捉えて補助状などを街頭等で配布できないか。
答え、市民生活部長。地域の防犯力を高めるための有効な施策を検討している。
救急搬送時の聴覚障害者支援について質問。公明党、上田美穂。遠隔手話通訳や音声文字変換システムの導入ができないか。
答え、消防局長。システム導入により聴覚に障害のある方が安心して状態を伝えられるようになる。関係部局及び関係団体と連携し導入について検討する。
質問。電話通報が困難な方のためのネット119緊急通報周知のためチラシ作成を要望したい。また登録支援が必要ではないか。
答え、消防局長。消防局にて個別に細かく説明しながら登録支援を行っている。
管理不全の空き地対策について質問。公明党、松崎雄二。所有者の高齢化などにより管理不全の空き地が多い。条例を改正し、あらゆる管理不全状態へ対応すべきではないか。
答え、環境部長。条例では雑草が繁茂し、周囲に迷惑を及ぼす場合、管理者に助言、指導を行う。雑草以外のものが問題となる場合は、他部署と連携し、横断的に対応する。
質問。空き家対策から空き地の管理まで、連続性を持たせた対応を求める。
答え、西水副市長。より効果的な対策となるよう、先進自治体も参考に検討していく。
闇バイト特殊詐欺対策について質問。ゆい、青木春香。市内の特殊詐欺の被害件数や被害額、近年の動向について伺う。
答え、市民生活部長。令和6年1月から10月末までの発生件数が98件、被害額は約5億7000万円。前年同期比では発生件数は減少しているが、被害額は増加している。
質問。闇バイトを防止する啓発について、どのような取り組みが行われているのか。
答え、市民生活部長。市内にある全高等学校を訪問し、闇バイトを注意喚起するチラシを校内に掲示するよう依頼している。
空き家対策の連携強化について質問。清風会、杉川博士。空き家対策は安全防災対策だけでなく、地域活性化の可能性もある。他部署との連携強化や組織の見直し、NPO や専門家との連携強化を検討すべきだと考えるが、市の見解を伺う。
答え、市民生活部長。町内体制は関係部署と協議していきたい。NPO 法人等を空き家等管理活用支援法人に指定できる制度が創設されたため、連携を検討していく。
犬の散歩の時のマナーについて質問。日本共産党、金光理恵。電柱に犬のおしっこをしないよう、ポスター作成や東京電力に協力要請をしてほしい。
答え、保健所理事。飼い主へ啓発を続ける。
子育て、健康、福祉、居住支援、空き家問題について質問。市民民主連合、中谷彩乃。本市は孤独死について状況把握をしていないが、居住支援、見守り、孤独死ゼロ対策、空き家問題など、部署の垣根を越えて大きな枠で取り組める部署を作ってはどうか。
答え、高齢者福祉部長。高齢者における地域包括ケアシステムの取り組みの中で、関係各課との連携、情報共有を図っている。答え、福祉サービス部長。令和5年4月より、重層的支援体制整備事業を開始した。町内連携を密にして取り組んでいきたい。
生活用水の安全について質問。市民民主連合、三橋三郎。船橋市内で井戸水を利用している市民から、有機フッ素化合物、PFAS が含まれているかなどの相談があった場合の対応及び相談体制はどうなっているのか。
答え、保健所理事。水質や飲用にあたっての不安に関する相談は保健所で受けている。飲用水の検査は民間の検査機関により対応可能なことなどから、保健所では現在飲用水の検査を実施していない。検査を希望される方へは民間の検査機関を紹介している。
54億円基金を眠らせず活用できないか質問。市民民主連合、朝倉幹晴。医療センター建て替え入札不調で仮に工事着工できる場合も一般会計負担金に基金が使用されるのは2035年頃になり、医療センター整備基金54億円の大部分は約10年間凍結となる。この基金を眠らせず、市内各地の在宅医療や介護福祉支援、学校給食、補助教材費無償化など、今まさに助けを必要とする 市民を支援する基金に変え、すぐ活用すべきではないか。
答え、企画財政部長。基金は当初の目的の通り活用していきたいと考えている。
子どもの意見表明権対応策について質問。市民民主連合池澤道代。子どもの権利侵害に関する相談や救済に対応する子どもオンブズパーソン相談室の導入を検討してはどうか。
答え、健康福祉局長。まずは既存の相談窓口を活用し、支援に注力していく。
化学物質過敏症対応策について質問。当事者の苦しみを受け止めているか。また、化学物質過敏症への考えを伺う。
答え、保健所理事。お困りと承知しており、症状緩和につながる支援が必要と考える。
保育士の確保について質問。公明党草場智美。保育士確保のため、フルタイム以外の勤務形態を活用できないか伺う。
答え、健康福祉局長。フルタイム以外の勤務形態の職員を活用することも含め、有効な方法について検討していく。
共同親権、民法改正の周知について質問。由井、青木遥香。法改正の内容については、関係職員へ研修を実施すべきではないか。
答え、健康福祉局長。関係部署への情報共有とともに、必要に応じて広く庁内へ周知する。研修は担当課が外部研修に参加するなど、知識を習得した後、関係部署への研修の必要性について検討したい。
子どもの放課後問題について質問。秘書今中紀伊子。8月に実施した船っ子教室利用に関するアンケートで、長期休暇中の開室前倒しを求める声が多数あるが、検討はしているのか。
答え、障害学習部長。就労している保護者の要望として承知しているが、就労支援の事業ではないため、前倒しは行わない。
質問、放課後等デイサービス事業所が不足しているという声に対する認識を伺う。
答え、健康福祉局長。利用枠に対し9割弱の利用であり、不足している状況にはないと考えるが、状況把握に努めていく。
質問、子どもの放課後問題は多岐にわたる。居場所づくりを全体的、総合的に考えないと、ルーム待機児童数をゼロにしても問題は解決しない。市の見解を伺う。
答え、市長。総合的に検討する必要がある。市が持っている資源を生かしながら、子どもたちの意見を受け止める方法も構築する必要がある。丁寧に対応していく。
質問、児童ホーム入館時の電話番号記入は子どもには難しい。船っ子教室などのように二次元コードで管理できないか。
答え、健康福祉局長。利便性向上につながると考えるため、調査研究していきたい。
生活保護へのスティグマ解消について質問。日本共産党松崎幸。スティグマ、ネガティブな意味付けやレッテルを解消し、申請書をホームページに載せるなど、市民が安心できるような改善が必要ではないか。
答え、福祉サービス部長。公共施設へのリーフレットの配下など、制度の周知と正しい理解を広めることに努めている。また、毎年ホームページの内容を見直しており、今後も市民の方が必要な情報にアクセスしやすいような工夫をしていきたい。
質問、生活保護費を引き上げるよう国に対して要請すべきではないか。
答え、福祉サービス部長。現状、要望等は考えていない。国の動向を注視していく。
医療センターの建て替えについて質問。日本共産党、岩井智子。総額1000億円超が見込まれる病院移転事業を見直すべきではないか。
答え、病院局長。現計画を進めていきたい。
放課後ルーム職員の処遇改善について質問。職責の重さにふさわしい処遇か伺う。
答え、総務部長。職務内容や近隣との均衡を踏まえ、時給単価を設定している。
環境、園芸用土の回収について質問。市政会、ヒーロータケと、園芸用土の処分に困っているという声を聞く。現在、本市では回収を行っていないが、どのように対応しているか伺う。
答え、環境部長。土は廃棄物ではないことから、本市では市で処理できないものと定めている。問い合わせがあった際には、購入店への相談や、有料で回収を行っている業者を案内するなどしている。
質問、他の自治体では回収しているところもあるが、状況を把握しているか、本市でも実施できないか伺う。
答え、環境部長。実施している例があることは承知しているが、そのほとんどが自前の最終処分場で埋め立て処分をしている状況となっている。本市では処理する施設等もなく、土を回収することは考えていない。
質問、土の処分に困った人がその辺に撒くということにもつながりかねないと危惧する。不法投棄を防ぐ目的からも、ゴミゼロの日や環境フェアなどの行事の際に回収を検討できないか伺う。
答え、環境部長。他の自治体の取り組みなどについて調査研究していく。
環境行政について質問。市政会、滝口和馬。他の自治体で行われている独自の環境検定は、環境問題に対する市民の理解を得ることに有益であると考える。本市でも導入すべきではないか。
答え、環境部長。楽しみながら学び、環境への関心や意識を高めるものとして有効な環境学習のための手立てであると認識している。他市の事例を踏まえ、実施に向け検討していく。
市民のニーズに応える霊園へについて質問。公明党、鈴木真一。今後増えるご高齢のお一人様や身寄りのない市民の安心のために、埋葬や合祀まで含まれる死後事務を馬込霊園でも対応できるようにすべきではないか。
答え、環境部長。お一人お一人が安らかに眠れるよう、合葬墓にて合祀できる備えが必要と考える。整備にあたって対応が図れるよう、関係部局と連携し検討する。
質問、お盆お彼岸は臨時駐車場の開門をもう少し早くとの声があるが、改善はするのか伺う。
答え、環境部長。地元自治会と相談したい。
ハイアルミの活用での歳入増について質問。公明党、木村修。アルミから水素を作る技術は歳入増につながると考える。早期の調査をしたらどうか。
答え、環境部長。早期の調査開始は非常に有益と考える。今後も情報収集に努め、調査研究を行ってまいりたい。
ペットボトルのリサイクルについて質問。公明党、鈴木郁夫。ペットボトル回収についてホームページ上の案内は事務的になっていないか。
答え、環境部長。親しみやすい表現になるよう見直しを図っていく。
質問、別々に収集しているペットボトルとペットボトルから外したキャップを一緒の専用袋で収集できないのか伺う。
答え、環境部長。市民の皆様が気軽に出せるが、施設での分別の手間や設備改修による処理コストの増加、キャップの売却単価の低調等の理由から考えていない。
ビオトープの推進について質問。清風会、島田泰造。ビオトープネットワークを推進するため、生態系を生かした学校花壇やコンクリートの池、学校農園の推進について伺う。
答え、学校教育部長。他自治体を参考に、学校全体の生態系を生かしたビオトープの推進について調査研究していく。
経済、産業。船橋市民祭りについて質問。市政会、滝口和馬。令和5年に約56万人であった来場者が、 令和6年は約70万人と大変なにぎわいであり、夜半過ぎ涼しくなると男女ともトイレに長蛇の列ができていた。今後の来場者の増加を考えると、公共のトイレは圧倒的に不足している。仮設トイレ設置の対応等、トイレ問題への市の見解を伺う。
答え、経済部長。トイレ問題は課題として認識しており、市のホームページにトイレマップの掲載等しているが、設置数に限りがあり対応が難しい状況である。実行委員会に参加する団体や会場周辺の商店会などに協力を仰ぎ、トイレの確保に努めていく。
中小企業支援について質問。公明党、葛生正文。船橋市中小企業融資制度の利子補給率等を引き上げることはできないか。
答え、経済部長。課題もあるため、他の自治体の事例等の情報収集に取り組んでいく。
新商工業戦略プランについて質問。公明党、橋本和子。策定委員会でエリア別の個性を求める意見があった。北部地域はアンデルセン公園を中心に地場産の野菜や果物等の販売、それらを使った料理の提供など、観光の観点から街づくりを考えてはどうか。
答え、経済部長。策定において直売所や農家レストランといった拠点となる施設も含め、地域の魅力を発信し検討する。
質問、イベント実施の視点も必要ではないか。
答え、経済部長。イベントによる地域全体の活性化も視野にプラン策定を進めたい。
地方卸売市場の諸問題について質問。日本共産党、金沢和子。市場の関連事業者、店舗等等の建て替え工事入札が不調になった。今後建設費がさらに上がれば、原価回収のために店舗の使用料が上がり、関連業者が店舗を使用できなくなってしまうのではないか。
答え、地方卸売市場長。経費の回収方法については経済情勢や市場需要の将来的な財政推計等を見極めながら判断していく。
質問、関連店舗等の事業者は市にどのような役割を果たしてきたと考えるか。
答え、地方卸売市場長。地方卸売市場経営戦略では、市民が気軽に足を運べるにぎわいのある卸売市場を目指しており、関連事業者は非常に重要な役割を担っている。
まちづくり耐震改修に関する市の取り組みについて質問。市民民主連合、岡田徹。市が進める制度の活用方法は。
答え、建築部長。昨年度までは1回で耐震改修を行う必要があったが、今年度から一度の費用負担を軽減する等の理由から、2回に分けた改修も助成対象とした。個々の状況から2つの方法を選択でき、1つは1階部分を耐震改修してから2階部分を改修し、建物全体を耐震化する方法、もう1つは建物全体を2階に分けて段階的に改修する方法で、選択肢の1つとして検討し活用してほしいと考えている。
建鉄循環線のバス停設置について質問。市民民主連合、斉藤誠。建鉄循環線は山手地区の歩道が片側しかないために一方通行路線となっている。旧日本建鉄跡地にマンションや病院の建設が計画されており、両サイドに歩道が設置される予定であることから、反対車線側にもバス停を設置すべきではと思うがどうか。
答え、道路部長。日本建鉄跡地のまちづくりが進み、周辺の道路環境が整備され、交通状況等の変化に応じて双方向運行の可能性について改めてバス事業者と協議していきたいと考えている。
新しい交通システムについて質問。由井浅野健也。実証実験が始まり、多くの自治体が検討している自走式ロープウェイ、 ジッパーがある。従来のロープウェイと違い、車両が自走でき、道路の頭上が走行スペースになり、建設費が低コストな新しいシステムである。市内の脆弱な南北交通の解消や、船橋駅から南船橋駅の回遊性の向上、海老川上流部開発の交通手段、バス運行の人材不足解消に資する。導入に向け研究できないか。
答え、企画財政部長。回遊性の向上については、道路の改修やシェアサイクル事業など、ソフト面での施策により向上を目指していく。速達性や定時性、輸送力、快適性など、利用者の多様なニーズに対応できるよう、新交通システムについては、利便性の向上のほか、地域の活性化やにぎわいの創出にもつながる提案と考えている。しかしながら、新交通システムは、本市の都市基盤での導入は多くの課題がある。
まちづくりと自動運転について質問。公明党木村治、メディカルタウンの実現に向けて自動運転バスを導入すべきではないか。
答え、道路部長、先進市を参考に導入を想定し、課題整理を行い研究をしている。
二輪東5丁目周辺の整備について質問。清風会、島田泰造、空き家も含めた駅前広場やロータリー、自動ホーム等の整備を考えてはどうか。
答え、道路部長、整備を検討していく。答え、健康福祉局長、総合的に検討する。
教育文化、障害者スポーツ施策について質問。清風会、島田泰造、船橋アリーナ等の改修の際には、障害者スポーツにも活用できるコート等の施設や用具、指導者を整備すべきではないか。
答え、障害学習部長、障害者がスポーツを楽しめるような設備等を検討していく。
学校の防犯対策について質問。清風会、杉川博士、防犯対策として学校建物のハード面での現状や取り組みを伺う。
答え、管理部長、不審者対策として出入り口の施錠や防犯カメラの設置、複数の避難経路の確保等で対応している。今後は建て替え時に分かりやすい避難動線や死角を少なくするための教室配置等、防犯対策を強化していきたい。
中学校の制服等学校指定品について質問。清風会、鈴木和美、入学時に購入する指定品は直近10年でどのくらい値上がりしているか。
答え、学校教育部長、10年分は把握できていない。ここ2、3年で制服の価格は一部を除き多くの学校で上がっている。
生徒を痴漢から守る施策について質問。日本共産党、金光理恵、神経性電鉄に対し、入試の日に女性専用車両を設けるよう申し入れをできないか。
答え、学校教育部長、県教委に要望したい。
学校での芸術鑑賞について質問。日本共産党、岩井智子、学校での芸術や音楽の鑑賞事業を市独自に拡大し、実施校を増やせないか。
答え、学校教育部長、より多くの児童生徒に機会を創出できるよう検討していく。
不登校の子どもへの支援について質問。無所属、三宅恵子、令和5年度において本市の不登校の児童生徒は1480人だった。学校に抵抗感が強い児童生徒や保護者のためにも、不登校専門の相談場所や徒歩圏内に子どもの居場所を作れないか。
答え、学校教育部長、学校関係機関に抵抗感を持つ児童生徒や保護者がいることは認識している。総合教育会議の中でも現状や課題について市長部局を含めた関係各課と共有した。今後の相談体制や居場所について連携し検討していく。
パラスポーツ用具等への補助について質問。 無所属浜野太郎。ニーズを調査してはどうか。
答え、障害学習部長。具体的なニーズの把握のためアンケートの内容を検討する。
公共施設の障害者への配慮について質問。市民民主連合河合陽希。船橋アリーナでは条例により団体利用時に障害者の椅子の利用料金を徴収しており、市民から苦情が出ている。直ちにバリアフリー化への改善、もしくは無料化への条例の見直しをすべきではないか。
答え、障害学習部長。障害のある方々がスポーツ大会に参加する際の対応について検討していく。また多目的室のバリアフリー化は船橋アリーナ大規模改修の際に他の施設も含めて全体的に改修することを検討している。
デジタル教科書の活用について質問。市民民主連合浦田秀夫。デジタル教科書の導入と活用について伺う。
答え、学校教育部長。英語と算数数学を全校に配布。算数数学は授業内の問題演習の場面や家庭学習で、英語は単語の発音や音読練習などで活用されており、個々のペースに応じた学習ができる。
質問、課題に対する認識や対応はどうなっているか。
答え、学校教育部長。児童生徒が授業と関係ない操作に集中するなどの課題がある。活用状況を確認しながら課題を整理し、効果的な活用となるよう調査・研究する。
学校を核とした地域づくりについて質問。公明党、葛生正文。学校だけでは対応しきれない事例に対し、教育委員会としての支援はどうなっているか伺う。
答え、障害学習部長。学校運営協議会へ参加し、合わせて研修の実施や事例共有を図り、課題を把握し、側面的支援を進める。
学校図書館の図書整備について質問。ゆい、市川武史。国の第6次学校図書館図書整備等5カ年計画に基づく整備の進捗状況について伺う。
答え、学校教育部長。学校司書は全小中学校に1人配置しており、すでに国の目標を達成している。図書の蔵書冊数も同様に標準に対して 100% 達成している。
質問、整備による効果は現れているか。
答え、学校教育部長。令和5年度の全国学力学習状況調査において、読書が好きと回答したグループは国語と算数ともに市全体の平均正答率より高くなっている。
学校運営上の課題について質問。ゆい、伊藤典子。中学校の校則を生徒の意見を取り入れるなど一緒に見直せないのか。
答え、学校教育部長。国の生徒指導提要では、意義を適切に説明できない校則については必要の有無も含めて議論し見直しを行うよう求められている。また校則の見直しの過程に生徒自身が参画することは、校則の意義を理解し自ら校則を守ろうとする意識の醸成や、身近な課題を自ら解決するといった教育的意義を有することが示されている。各学校で見直しを行っているが、示された考え方を改めて周知し、今後も取り組みを継続して行うよう促す。
質問、学校や市で解決すべき環境整備を保護者等さまざまな団体に行っていただいている。やってもらうのが当たり前になっていないか確認し精査すべきではないか。
答え、学校教育部長。ボランティア活動の状況を確認し、公費で負担すべき内容は各団体に頼ることがないよう精査する。これで一般質問を終わります。